別の全体的な流れを紹介しましたときに、聖書的な背景があるということを言いました。ダンカンを殺しました聖書的な背景はアダムとエヴァの罪だということを言いまして、バンクを殺しました聖書的な背景はサウルとダビデの話だということも言いましたし、それからマクダフの奥さんと子供たちを殺しました聖書的な背景は、例えばヘロデ王あるいはパロが子供たちを殺したりするようなところが聖書的な背景であるということを説明しましたが、一番最初のそのダンケンのことについて一緒に考えたいと思いますね。いろんなそのシェイクスピアのマクベスについて書いてある論文を読みますときに、マクベスが最初にダンケンを殺したことは実はアダムとエヴァの話を背景として持ってますよっていうようなことはあんまり言われません。あるところで少しそういうヒントのような言い方もありますけれども、はっきりというところは、まあ、今まで の読んだところではそんなにないんですが、私はマクベスを読むときに、そのダンクの殺したマクベスの最初の罪は明らかにアダムとエヴァのことを背景として持っているということをすごく感じました。そのことについて説明したいと思うんですが、まずですね、第一にマクベスはこの劇を書いたのは、まあ、大体1600年ですね、本当は605、6年だと思うんですが、まあ、大体1600年、つまりイギリスはエリザベス王の時代、あるいはヤコブ、ジェームズの時代で、クリスチャンの人口が多くてプロテスタントのイギリスで、聖書を読んでいるあるいは聖書の話をよく知っている人たちはほとんどですね。だからその劇を見ている人たちは何を考えるはずかということを考えるときに、もう明らかにアダムとエヴァの罪をみんな感じるはずです。なぜかというとですね、そのストーリーのね、ダンクの殺すストーリーの流れというものを考えるときに、本当に聖書に似てるからですね。魔女、つまりサタンみたいなものは、その夫婦に対して誘惑を与える。その夫婦が罪を犯してしまいます。罪を犯してしまうことによって、その夫婦は王になる。まあ、夫が王になる。王になったけれども、王になったところで喜んで感謝して王座を楽しむということではなくて虚しくなる。流れとしてこれはアダムとエヴァの話と全く同じなんです。サタンはアダムとエヴァに対して誘惑を与える。アダムとエヴァは罪を犯すことによって神のようなものになる。そして神のようなものになったけれども虚しくなって、お互いに対しても関係が悪くなって、アダムとエヴァは全然その神のようなものになったことを楽しむことはできない。流れとして全く同じものなので、1600年頃の当時のイギリス人がマクベス の最初の部分ですね、そのダンクの殺す部分を見てアダムとエヴァを考えずにいられないはずです。細かいところを考えますとそれをもっと感じる。3つだけですね、細かいところを言えばですね、奥さんがその、悪魔の誘惑を夫よりも深く感じて、夫に対してプレッシャーをかけて夫が罪を犯すということは当時のアダムとエヴァの罪についての普通の考え方だったんですね。マクベス夫人が悪魔に祈って、どうか私の中に入って、私は夫に対してプレッシャーをかけてこの、まあ、王になるプロジェクトの成功できるように助けてくださいみたいな祈りを悪魔 まあ、悪霊たちに奥さんがする。そういう意味で奥さんと悪霊たちは一緒になって夫に対してプレッシャーをかけるような感じになってますけれども、これはアダムとエヴァについての当時の考え方に似ていると思うんですね。そして王になることと神になることは非常に似てるわけでしょ。アダムとエヴァの話は神になる話ですね。サタンがアダムとエヴァに誘惑を与えて、このようにすればあなたは神のようなものになる。マクベスの場合はあなたは王になる。これも非常に似てると思いますけれども、一番ですね、その細かいことについてですね、アダムとエヴァの、話に似ているところは、罪を犯した後のところなんですね。ちょうどですね、マクベスはダンカンを殺した後のところで、奥さんはステージの上に立ってますよね。そしてマクベスの場合はその劇の中でね、マクベスはダンカンを殺すという場面は見せません。本当はある映画の中で見せることもあるんですけれども、本当は見せないんですね。奥さんはそこに立って、そして何か聞いた。そして驚いて怖くなる、急に。そしてマクベスはダンカンを殺した後で出てきて、私は何か聞いた。そして二人がいろんな音を聞いて怖くなっている。そして今度ドアを叩く音を聞いて二人が逃げる。これは本当に創世記の三章のところに似ています。アダムとエヴァは罪を犯した後で、二人がお互いに対して恥ずかしくなって、そして今度神様の音が近づくのを聞いて二人が怖くなって逃げてしまった。隠れた。その何かの音を聞いて怖くなって逃げるっていうことは、殺したすぐ後に来るっていうことは、かなり明らかに創世記の三章のところを考えていることを意味するのではないかなと思うんですよね。もう一つ付け加えて、言えるところがあると思うんですが、ダンカンがね、そのマクベスのお城に着いたときに、どんなに素晴らしいところかということを話しますよね。そして今度マクベスがダンカンを殺した後で音を聞いて怖くなって奥さんと一緒に逃げていきますけれども、そのナックナックナックというそのドアを叩くマクダフですけれども、ドアを叩く音が続いて、その門番が出てくるね。そして門番がドアに行く途中に、ずっとまるでマクベスのお城は地獄であるかのように話して、地獄の門番をしているようなことを話しているんです。そこでシェイクスピアはその、エデンの園のようにきれいなお城であったマクベスのお城は地獄になったというようなことを伝えているということは言えるかなと思います。そういう意味で昔のイギリスのクリスチャンがこのマクベスはダンカンを殺した場面を見るときに、アダムとエヴァの罪、そして罪を犯した虚しさ、そして罪を犯した後で音を聞いてすぐ怖くなってしまった、天国みたいな素晴らしいお城は地獄になったというところを見るときに、明らかにアダムとエヴァのつながりをはっきり感じるはずだと思います。私たちもこれを見るときに、シェイクスピアが考えたアダムとエヴァの真理、そしてシェイクスピアが考えたその人間が罪を犯してしまう心の変化というものをシェイクスピアは描いているものだと思うんですね。そういう意味で非常に面白い。そして罪人のその罪の心について非常に深く描く劇になっているものだと思います。そういうわけで、私はアダムとエヴァの背景は はっきりあると思いますし、それがこのマクベスの劇を正しく理解するための大切な、ところだと思います。